ロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第22回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
最近ではですね、この才能起業編、才能を生かして起業するというお話が続いていまして、まあ、今日はその続きですね。
そうですね、その続きです。あの前回雑談をさせていただいたんですけれども、今日からまたさらにかなり具体的な話になってきて、頭が疲れるようなポッドキャストになっちゃうかもしれないですけど
メモを取りながら聞いていただく回に戻りましたね。
そうですね、そういう風になります。
はい、で今回は何にしましょうか。
今回ですね、自分のサービスを作ってみるマーケティング編ということで、具体的にどういうふうにこのサービスを売っていけばいいのか、広げていけばいいのかっていう話をしていきたいなというふうに思っています。マーケティングって聞くと、今伝えた通り結構集客的なイメージが強いですよね、世の中的に言うと。
うん、そうですね、まあなんか流通拡散集客みたいな、そんなイメージありますね。
そうですよね。なんですけど、なんかマーケティングっていうのはですね、ちょっと人それぞれ定義が違うので何とも言えないんですけど、僕の方で伝えてるマーケティングの定義は、製品とかサービスをちゃんとクライアントに届けて売上を最大化するための手法とか戦略のことなんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、その売るためだけの手法ではなくて、製品の改善まで考えるっていうのがマーケティングなんですよ。
なるほど。
なので製品作りもマーケティングと言っちゃえばマーケティングです。概念としてはすごく広くて、実際例えば例として、元 USJ の森岡さんっていうすごい有名なマーケターがいるんですけど。
はいはい、いらっしゃいますね。
まあビジネス界では有名ですよね。
うん、
でこの方っていうのはどういう方かっていうと、 USJ を復活させた人っていう、もうシンプルにそういう人なんですけど
はいはいはい、
はい、もともと P&G で働いてらっしゃる方で、
はい、
USJ の CEO に引き抜かれてこっちに来て、で当時730万人ぐらいの集客の状態の USJ で、まあ、結構もう関西の人しか抑えられなかったんですよね、お客様が。
はいはいはいはい。
ただこれをもっと全国的に広げたいって言った時に森岡さんが来て、じゃあ森岡さんがどういうことしたのかっていうと、とにかくまずキャッシュメイクが作れる乗り物作ろうって言って、でその後に有名な代表作をどんどん作っていって、そして最終的に世界に展開していくみたいなことの構想まで考えて、まあ、その時によく言ってたのが三段ロケット構想と言われるものだったんですよね。なので森岡さんはその売るためだけじゃなくて、どうやってマーケティングするかではなくて、どうやって商品を作るかまでを含めて考えていらっしゃって、で最終的に東京ディズニーシーを抜いて1390万人まで引き伸ばしたっていう影響を及ぼしたという方なんですよね。
すごいですね。ほぼ倍増ってことですね。
めちゃくちゃすごいですよね。
めちゃくちゃすごいですよね。この規模のテーマパークでほぼ倍増って本当にすごいですよね。
めちゃくちゃすごいです。あのやっぱ有名なハリーポッターを2014年にオープンしたのがかなり大ヒット作になりましたし、
はいはいはい、
実際のハリーポッターってですね、乗るとめちゃくちゃ感動するんですよ。
へえ、そうなんだ。乗ったことないな。
ぜひ USJ 行ったら乗ってほしいんですけど、
はい、
もうビビります。なんかクオリティが高すぎて、確かにディズニーシーより楽しいかもってちょっと思ってしまうっていう。
へえ、そうなんですね、
はい、
いやでもそうですよね。あの USJ ってやっぱりその関西圏にあるじゃないですか、
はい、
だからちょっとその東京から行くのって骨が折れるんですよね。
まあ、そうですね。
だから結構重い腰を上げていく場所っていう感じなんですけど、
はい、
まあ、でもやっぱコンテンツが強いと、そんだけこう全国区からお客さんが取れるってことなんですよね。
そうですね。で最近だとあのスーパーマリオとかも作って、スーパーマリオのエリアを全部作って、そこに入ったら結構もう出たら戻れないみたいな設計になってますし、抽選なんで入れる時間帯が決まってるんですよ。
へえ。
でさらにアトラクションの中に4000円のベルトがあるんですけど、4000円のベルト買うとコインを貯められるっていうベルトなんですよね。
ほう、面白いですね。
はい。で乗り物乗ったりコインを貯める場所がいっぱいエリアに設置されてて、フィールドの中で楽しめちゃう、乗り物以外でも楽しめちゃうみたいな設計にしてたりしてて、もうそれとかもなんかマーケティングの一つだなと思っていまして、お客さんを維持させるっていう、飽きさせないみたいな。
なるほど。
でリピートさせるわけじゃないですか。もう4000のベルト買ったらまた来るじゃないですか、
うんうんうんうん、
で関西の中学生高校生って比較的 USJ の年パス持つの結構文化になってきてるんですよ。
あ、そうなんですか。へえ、すごいですね、
はい、これ大げさな表現になっちゃうかもしれないですけど、僕の知り合いの関西に住んでる人の子供たち結構年パス持ってる人たちが多くて、
へえ、
みんな持ってるから買ってって言われるんだよねって言ってました
そんなだって安くないですよね、年パスって。
安くないと思いますね。ちょっと詳しい値段わかんないんですけど。
ですよね。それだけどやっぱそういう買う文化になってるっていうのは、それすごいですね。
すごいと思います。 まあ、なんかそういった形でちょっと話し発散しちゃいましたけど、マーケティングっていうのは製品を作るところまでがマーケティングなので、
はい、
今からお話しする話っていうのはただ売るためだけではなくて、どうやったら良い商品を作っていけるかっていう発想にもつながっていきます、
うんうんうん、
で実際うちの会社でもマーケティングっていうのはすごく持っていて、まあ、タレントマーケティングとかタレントプロデュースっていうところにすごい僕は事業として集中して力を入れてるんですけれども、まあ、それもその人がどうやったら売れるかじゃなくて、その人のコンテンツがどうやったら磨かれるかってすごい真剣に考えてて、
うん、
なので一人一人のタレント、一人一人の起業家がどうやったらもっともっといいコンテンツが引き出されるのかっていうのを考えていく、まあ、野村さんもそうですよね。ポッドキャストでプロデュースされてる時ってどういうコンテンツが絞り出せるか、そのコンテンツがこの人は発信していけばしていくほど磨かれていくのかみたいな感じを見るじゃないですか。
そうですね、まあ、私の場合も多分似てて、もう雑多にその方にお話しいただいて、あんまりその方自身は気づいてないんだけど、実は外から見たらめっちゃ面白いですよっていうものが何かっていうのを、そういう部分を探すようにしてますね。
そうですよね、結構なんかカスタマイズでやってらっしゃいますもんね、人それぞれ、
うん、やってますやってます。
なんかよくあるのがコンテンツ販売とかでとりあえずメルマガ出せばいいよとか、
はいはいはいはい、
あとイベントやってローンチしたらいいよとか、結構そういうコンサルとかプロデュースをされる方いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、あれってなんか合ってる人に合ってるんですけど、やっぱり人によってはそれが引き出されなかったりメンタルやられちゃったりとかもあるんで、人それぞれマーケティング手法もやっぱり違うのかなって思ったりはするんですよね。
そうですね、
なんで結構やっぱカスタマイズ性はこれから大事になってくるんじゃないかなと思ってます。ということで今日の本題に移っていくんですけど、マーケティングっていうのはどんな種類があるのかっていうことについてお話をしていきたいんですけど、今日はですね、具体的に掘っていくと時間足りないのと、あと聞いてて結構疲れちゃうのでざっとマーケティングってこんな種類やるよっていうのをどんどんご紹介していきます、
うんうん、見取り図ってことですね。
そうです、見取り図ということになります。
はい、
でまあ、それに説明するにあたってですね、ちょっと今回ポストメディアさんの記事がすごい参考になったので僕も参考にさせてもらって、この中で抽出してこのマーケティング手法すごい分かりやすいな、この伝え方分かりやすいなっていうのをちょっとご紹介させていただければと思っています。
はい、
でまず一つ目がですね、リアルマーケティングと言われるものですね、
うんうん、
まあ、これは一般的なイベントとか街頭サンプリングとかのリアルなイベント会場でやる集客マーケティングです。
はい、
まあ、なんか実際にありますよね、イベントでティッシュもらったりとかイベントでビラもらったりとかあるじゃないですか。
うん、そうですね、まあなんか原始的なパターンですよね結構。
そうですそうです、コンタクトレンズのティッシュ配りとかそうですよね。
ああ、ありますね、はいはい、
日雇いバイトで僕やったことあるんですけど昔。
あれって受け取ってくれるもんなんですか。
いや全然受け取られないですよほとんどは。なので
そうですよね、
どうやって一言目声掛けするかすごい工夫しながら渡しないと受け取っていただけないですね。
うん、高津さんはそのどういう声掛けして受け取ってもらったんですか。
いやごめんなさい、あんま覚えてないですね。大学生とか社会人になってお金がない時にやったことがあるんですけど、
うんうんうん、
でも多分なんかその一言目でこれをもらえれば 30% オフになりますよみたいな無難な声掛けばっかり多分してたんだと思いますけどね
そういうことですね、
はい、というのがリアルマーケティングです。で次にマスマーケティングですね、
はい、
マスマーケティングっていうのは、まあ、もうとにかくターゲットの選定をあんまり行わないで多くにバンって広げるマスマーケティングで、まあ、ただターゲットはもちろん選定するのでテレビとかラジオとか新聞とか雑誌とかあるじゃないですか、ああいったところでご紹介されるってやつですね。
ああ、そうですね、まあ、テレビ CM なんかはもう埼玉でですよね、それが。
そうです、そうです。テレビ CM とかだと、まあ、ドラマに合わせて一応ある程度ターゲティングはされるんですけど、とはいえめっちゃ広くブランディングするっていう概念で使います、
うんうんうん、
なんで認知拡大で使われることが多いですね。
はい、
でデジタルマーケティング、まあ、これが一番今回多分才能を生かして起業するっていうところでは使う手法なんですけれども、まあ、デジタルマーケティングって結構概念が広くてウェブマーケティングのさらに上位概念っていう感じなんですけど、いろいろあると思うんですよね。デジタルサイネージってやれるなんか電車とかに乗ってるデジタルの広告だったりとか、あと最近だと AR 広告とか出てきたりとか AI でもやったりするし、いろんなものが概念として広がってくるんですけども、その大きな概念のことを指しています。
デジタルマーケティングね、そうっすよね、はい、
その中の一つの概念にウェブマーケティングっていうのがありまして、
はい、
このウェブマーケティングっていうのが SNS マーケティングだったりとかアフィリエイトだったりとか広告だったりとか SEO とか言われるやつですね、
うん、
でどんどんちょっと詳細になっていくんですけど、 SNS マーケティングっていうのも代表の例として Twitter、Instagram、Facebook とありますよね、
うんうんうん、
でこれでも広告を使ったマーケティングと実際に自分でアカウントを作って育てるっていうマーケティングもあると思います。
はいはいはい、
実際にこのポッドキャストは SNS マーケティングの一環ですね。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、これでいろんな高千さんの事業のことを、まあ、リスナーさんにこう知ってもらうということですよね。
知ってもらうということです、うん、でその中で興味がある方が僕の会社に問い合わせいただくみたいな流れが実際に起きているので、ポッドキャストは SNS マーケティングに値します。
そうですね。
で次に動画マーケティング、まあ、これはあの SNS マーケティングの中のさらに YouTube とか動画を使った何かしらのマーケティングをしていくっていうものですね。まあ、急速に YouTube が伸びたのってやっぱ 5G とか 4G の登場によってなので、なんか2013年ぐらいに動画来る動画来るってめっちゃ言われてたんですよ、
うんうんうん、
でバイラルマーケティングっていうのが流行って、10秒動画とかでブログ記事で動画を紹介するっていうのが昔よく流行って、
はいはいはいはい、
で当時まだ 3G とかだったんで全然遅くて動画読み込みが遅いんですよね。これが 4G になった瞬間に爆発的に伸びたのがこの動画マーケティングですね。
あー、そっか、そういうことですね。そっか、もう今動画以前の世界ってもうなんか思い出せないんですけど、確かに昔は読み込み時間かかってましたね。
そうなんですよ。だから当時はあのキュレーションメディアが一番流行ってましたね。
うん、ありましたね。
動画の前のキュレーションメディア、30秒で読める記事みたいな感じで。
うん、ありましたね。で、まあちょっとたまに真偽不明の記事が出ちゃって大丈夫みたいなこともありましたけど。
あ、そうですね。医療系の記事とかですごい大変な問題になった企業もありましたよね。
ありましたね。はい、そういうのが。
次にご紹介するのがサーチエンジンマーケティングって言われる SEM っていう風に頭文字取るものなんですけど、
うんうんうん、
まあ、これ SEO とまた違くて、まあ、一般的に検索エンジンを通してウェブサイトに集客する方法なんですけど、検索すると広告っていうのと普通にトップページに出てくる両方あるじゃないですか。
はいはいはい。
あの広告っていうやつはリスティング広告って言われるもので、うん、ある程度のワードに導かれた広告が出てくるようになってて、
うん、そうですね、一番上に出てきますよね。
出てきますよね。
はい。
ポッドキャストとか調べるともしかしたら広告出てくるかもしれないですよね。
ああ、そうですね。ちょっと調べたことないですけど。
あ、今だとですね、ポッドキャストって言うと Amazon Music が出てきますね、広告で。
ああ、やっぱりこう、資金力がありそうなプラットフォーマーの情報っていうのが最初に出てくるわけですね。
そうです。で、次に Wikipedia が出てきて、次に日本放送が出てきてっていうふうになってるんですけど、
うん、
まあ、こういうふうにですね、SEO ってって言われる、まあ、自らブログとか記事を書いてトップに上げる手法と、
はい、
リスティングって言ってお金かけて上にずっと出すっていう手法ですね、
はい、
これがサーチエンジンマーケティングって言われるものです、
うんうん、
で次にダイレクトマーケティング、まあ、これはあの実際にまだ未交渉の方に対して1対1ワンオンワンで売るっていうやつですね。
はいはいはい。
だ結構この辺からダイレクトレスポンスマーケティングとかちょっと派生系のマーケティングも生まれてきたりしています。
はいはい。これってちなみにあれ具体的にはそのどういう手法なんでしたっけ、ダイレクトマーケティングって。そのメールってことですか、メールとか手紙。
メールとか手紙とか、まあ、実際電話とかもありますけど。
はいはいはい。
あとあの最近だと LINE とかで1対1で売るとかもありますよね。
あー、そっか、そういうのもありますね。
公式 LINE とかでもうワンオンワンで売り込んじゃうとか、ズーム上で売ってしまうとかもあったりしますし、
うんうんうん、
そういう風にダイレクトに売るっていう手法ですね。
そっか。だからすっごい旧来の方法はテレアポってことですよね。
そうですね、旧来はテレアポになりますね。
そうですよね。で、まあ、最近ではそれが、まあ、LINE とかその別のツールになってるってことなんですかね。
そうです、そうです。まあ、これ結構後ほど紹介するアウトバウンドマーケティングにもすごい近かったりするんですが、
はいはい、
いろんなものを組み合わせて自動的にこっちにお問い合わせが来て1対1で売り込むっていう方法もあるし、すごく局所的なマーケティング手法ですね。
うん、わかりました。
結構コンテンツマーケティングとかだと使う手法としては多いです。1対1のフリーランスの方々とかはダイレクトマーケティングがほとんどなんじゃないですかね。
はいはいはい。
でインバウンドマーケティング、これに関しては、まあ、実際に今僕みたいにこう SNS でガンガン発信してるじゃないですか、
うん、
発信してお客様に認知してもらった後にお客様から連絡が来るっていうマーケティングですね。
ああ、そういうことですね。コンテンツをとにかく発信していって興味がある方はこちらみたいな、そういうやつですね。
そうです、そうです。そうすると売り込みじゃないじゃないですか。
はい、そうですね。
だからそういう売り込み型の手法のマーケティングって今すごいどんどん廃れていってしまってるので、ちゃんとお客様が欲しい情報を欲しいタイミングで提供してお客さんが自らが選択できるようにするっていうのがこの手法です。
うん。
でアウトバウンドマーケティング逆ですね。もうプッシュプッシュプッシュって言って売り込むやつです。
はい、そうですよね。
で次にコンテンツマーケティング。コンテンツマーケティングっていうのは、まあ、これもポッドキャストもコンテンツマーケティングだし YouTube もコンテンツマーケティングなんですけど、自分のコンテンツっていうものをちゃんと高品質な状態まで提供価値を高めて発信して購入まで結びつけるマーケティング手法、
うん、
コンテンツマーケティングの中にインバウンドマーケティングがあったりダイレクトマーケティングが混ざってたりするのはすごい分かりづらいんですけど。
そうですね、
これ図で説明したいですね。
はいはいはいどっかに貼り付けておきたいぐらいですね、図を。
そうなんですよ、被ったり被ってなかったりするんで、このマーケティングが。
はいはいはい。
で、メールマーケティング、まあ、メールマーケティングはさらにコンテンツマーケティングの中のダイレクトマーケティングの中に存在してたりするんですけど、
うん、
どうやったらメール上でお客様に気になってもらって買ってもらうかっていうのをちゃんと設計して売り込むやつですね。
はいはい、
なんかメルマガとかが言われてるやつですね。
うん、そうですね。
ステップメールとかで自動でずっと流れてくるやつとかもあるじゃないですか。
ありますあります、はい、
あと最近だとお客様がサイトに訪問した瞬間にサイトメールが来るとかあるんですよね。
あ、そういう
割引券が、
はいはいはい、
訪問した瞬間に送られてくるやつ、とかもあります。
まあ、アドレスを入手しなきゃいけないですね、これは。
そうです。で、インフルエンサーマーケティング、もう SNS 上で影響力を持ってマーケティングをするっていう、
はい、
この場合だと広告で収益を得たり、企業様からのコラボ収益でもらったりとかってことも可能だったりします。
うんうんうん、
まあ、この場合は結構リーチ数とかがすごい重要なので、バズを生むっていうことがすごい重要だし、ファン化と言われてるエンゲージメントをすごい重視するマーケティングでもあったりします。
うん、そうですね。だからまああれですよね、そのインフルエンサーでフォロワー数が多い人とフォロワー数が少ない人だと、まあ、それぞれ特徴があるってことですよね。
そうですそうです。なんか最近だとあのウームさんが YouTube の事務所として上場した会社さんが結構売り上げが落ちてきてしまってるっていう現象があって、
うん、そうですね、
まあ、この前子会社になったじゃないですか、連結子会社に、
はい、
なので結構業績としてはちょっと不安定なところもあるんですけど、数字を伸ばすっていうよりか今はどっちかというとちゃんとしたコアなファンを獲得するっていう方が求められてきてる事態ではありますね。
うんうんうん、
でバズマーケティング、これもインフルエンサーマーケティングの中のかぶりなんですけど、
はい、
まあ、戦略的にどうやって口コミを発生させまくるか、あれいいよあれいいよみたいな感じでツイッター上とかインスタ上とかでめちゃくちゃ拡散させるためにどうしたらいいのかっていうマーケティング手法ですね。
うんうん、
よくやるのがインスタとかでインフルエンサーとかに1200人ぐらいを同時タイミングで打ってもらうとか、
はいはいはい、
でバズを生むとか、でバズのハッシュタグを生み出すとか、結構そういったこともあります、ね。
うん、
であとコミュニティマーケティング、これはもう顧客とコミュニティ形成してその中でどうやって風に商品を届けるかっていうやつですね。
そうですね、
オンラインサロンとかもコミュニティマーケティングに入ってきますね。サロン上の中で新しい商品を売るとかもあったりします。
そうですね、これはちょっと私関わったことがありますね。
ありますか。
はい、
あとはステルスマーケティング、これはかなり問題になるやつですね。あの企業による宣伝でありながらも実態を隠して芸能人が投稿して口コミを掲載したりして桜だよねって言われるやつですね。
うん、そうですね。
はい、
昔はね、なんかこれもあのセーフだったんでしょうけど、まあ、ちょっとお行儀が悪いですよね、これは。
そうですね、ステルスマーケティングは本当それこそ10年ぐらい前から急激に厳しくなっちゃった感じがしますね。
はいはいはい、そうですよね。
でゲリラマーケティング、まあ、これもゲリラマーケティングもさっきのバズマーケティングに似てるんですけど、一気にゲリラ的にインパクト残すってやつで、
うんうん、
スタートアップとかがよくやるのがもう各新聞社に同時タイミングでバーンって出すみたいな感じで、
はいはいはい、
すごそうに見せるってやつですね。
うんうんうん、突然なんか出てきたぞみたいな感じですね。
そうですそうです。そうすると今まで取れなかった案件とかが取れるようになったりとか、認知拡大につながったりしてテレビよりも効果があったりします。
うん、なるほど。
で駆け足でしたけど最後です、
はい、
音声マーケティング、はい、もうこれ
まあそうですね、これあの私がやってる領域ですね、これは。
はい、野村さんがやってる領域ですね、
はい、
まあ、実際に音声デバイスを使用した最新マーケティングの手法とやれてますけど、ポッドキャストしかりボイシーさんとかもそうですけど、
はい、
かなりあのインターネットラジオとして音声マーケティングっていうのはかなり流行ってきていて、まあ、ただアメリカほどまだ流行ってないですよね。
そうです。
はい、
なんで、まあ、あのアメリカのその熱量に日本がこういつ追いつくのかっていうのが、まあ、この業界にかかってる人の、まあ、一番興味関心事項ではあるんですけどね。
そうですね、まあ、文化が違うのと車移動が少ないっていうのはかなり日本の課題ではあるかもしれないんですけど。
そうですね。
とはいえ耳でちゃんと情報を得たい人と目で見たい人と明確に分かれ始めてるなっていう感覚はあるので、
うんうんうん、
特に情報をちゃんと聞いてもらいたいとか知ってもらいたいっていう意味では音声マーケティングが僕相性がよくいいなと思ってて、
うんうん、
YouTube よりもすごくいいなって思ってます。
そうですね、
はい、
まあ、なんでしょうね、熱量の高い方々に届くのはまあ音声だなと思って私はやってますけどね。
あ、そうですね、間違いなくそこに届きますよね。
そうですね、だからなんか広げないんだけど、そのある意味こう少数の顧客の方々に対して深い関係を築いていきたい企業さんっていうのは向いてんだろうなと思いますね。
そうですね、少数のお客様にちゃんと届けたいっていう時は本当すごい重要で、あとなんかあの社内の中でメッセージを残すみたいな形で、まあ、マーケティングじゃないですけど、
うん、
ちゃんとメッセージを伝えるみたいなことは音声の相性がいいなと思ってるのと、
うんうんうん、
っていうのを踏まえた上でじゃあ自分自身がどのマーケティング手法を選ぶのかっていうのがこの才能を生かして起業するという手法の中ですごい重要な観点になってきます。
うん、
なのでこれだけ知ればあとはですね、自分に合ったマーケティングどれかなって欲求と才能と発動条件に考えながら選んでいければいいんじゃないかなということで、今日はざっくりご紹介させていただきました。
はい、 いやなんかあれですね、マーケティングのこう選択肢というか札ってこんなたくさんあるんだと思いました。なんかすごい素人みたいな感想ですけど
いやでもめっちゃありますよね。もっとあるんですけど、
はいはいはい、いやだから多分パッと浮かぶものが多分私多分 3,4 個ぐらいしかなくて、あもっとこんなに種類あるんだと思って、だからまあ自分の才能に即して今まで知らなかったことでもちょっと試してみると、あこっち向いてるかもっていうのが発見できるかもしれないですね。
あ発見できます。まあ、今日ご紹介できなかったですけど、広告とかの有料のやつは結構またさらに種類があるので、そういうのが得意な方はそっちやった方が良かったりしますね。
わかりました。ということで今回はマーケティングの話だったんですけど、次回はどうなりますか？
はい、次回はそのマーケティングの手法の中でも才能を生かしたマーケティングとして相性がいいものをご紹介していきます。でそれを具体的にどのようにしてやっていけばマーケティングというものが完成してサービス設計に生かせるのかって話までしていきたいと思っています。
わかりました、
はい、
いいですね。応用編っていう感じですね。
はい、そうですね。
では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また Twitter、X でハッシュタグポッドキャスト才、ポッドキャストはカタカナ、才はアルファベットで感想を投稿いただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。